今日先ほど兄弟にですね読んでいただいた箇所は、使徒ペテロがですねイエス様からその教会の指導者としてのですねその召しを受ける場面ですね。でイエス様はペテロに対して、あなたは私を愛するかとお聞きになった。それに対してペテロは、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと。で3回そういう繰り返しがあった後、イエス様があなたは私に従いなさいとおっしゃった。今日このここから3つの言葉からですね、3つメッセージをですね取り付いていきたいと思うんですけども、まず最初に目を留めたい御言葉はですね、この私を愛するかという御言葉ですね。15節に、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。そしてまた16節に、イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと、そうやって聞かれたということですね。皆さん、どうやってどうしてイエス様は3回もですね、あなたは私のことを愛していますかとしつこくお聞きになったんでしょうか。イエス様はとても疑い深い、なかなかこいつは信用できんどうという、そういう性格だったからでしょうか。あるいは3回もあいつは私のことを知らなくて言いやがったと、今こそ仕返しをしてなんか責めてやろうと思っていることでしょうか。どうもそうではないようですね。それは一番大きな理由は、これからね教会のリーダーとしてね、そのいう働きを担おうとするペテロが、イエス様の前でしかできない罪の告白と癒しを経験しなければならなかったからですね。17節を見ますとですね、その17節の上から3行目にですね、ペテロは心を痛めてイエスに言ったと書いてありますね。心を痛めたんですね、3回も聞かれて。これ痛めたというのを別の訳ではですね、新共同訳ではですね、悲しんだと訳されていますね。もう悲しんで涙を流すほど心を痛めたんですね。なぜでしょうか。それはあのイエスさんがなんか知らないと言って3度も指定したことが、ペトロにとって深い心の傷になってたからです。傷。皆さん、人間というのはですね、自分が思いもよらないことでね、失敗したりね、間違ったことをしたらですね、やはり心の傷になるんですね。だから彼は主を裏切ってしまったというこの自分のやった言動が本当に思い出すのも嫌なほど傷になっていたんですね。でもイエス様はそれを承知の上で、私を愛するかと3度もお聞きになりました。それは皆さん、なぜかというと、それはペテロ自身がもう一度自分の弱さ、自分の罪深さ、自分の不甲斐なさに直面して、でもその全てを許すというイエス様の福音を自分自身が体験しなければ出られなかったからです。イエス様にこんな自分でも許された、今も愛されているというその最も大切な経験をしなければならなかった。別の言葉で言うと、本当の意味で福音を自分のものとしなければならなかったからですね。皆さん、私たちは自分が福音を経験しないで、本当に福音を知ることなしでですね、人に福音を語ることができるでしょうか。それはできない相談だと思うんですね。何よりも自分の罪に対するイエス様の許し、イエス様の愛、そのまた永遠の命、その自分に与えられた福音を自分が知らずして人に伝えることはできません。福音宣教、あるいは伝道というものはですね、そうやって福音を本当に知った人にして初めてできる神の技なんですね。皆さんは今本当に自分に与えられたイエス様の十字架の許し、福音がどんなに大きいものであるか、素晴らしいものであるか、そのことをご存知でしょうか。そこのところが最も大切なところですね。使徒パウロはコリント人への手紙の中でこう言いました。神は 宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたということですね。宣教の言葉の愚かさを通して、つまりね、私はイエス様によって許された、救われたと本当に信じている人、その人をが福音を語る以外に伝道できるわけではないというわけですね。私たちの教会でもですね、教団でも伝道委員会とか、私のそのメンバーですけどね、なんとか委員会とかありますね。でもね、そうやっていろんな委員会でいろんな計画立ててやって、それで伝道が進展するした試しはありません。一人一人が本当にイエス様に養われて福音を知る以外に福音が広まっていくことはないんですね。ですから私がいつも祈る祈りはですね、この皆さん、この青教会につながる皆さん一人一人が今日もイエス様と出会って、イエス様の許しと恵みを知って、そして心から喜んで一日を送ることができるという、それが私の祈りです。さて、このイエス様の問いかけに対してペテロは何と答えたでしょうか。15節、16節、17節、まあ、少しずつ異なってますけども、大まかに言えば、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えてるんですね。はい、私はあなたをちゃんと愛してます、決して嘘はつきませんと言ったわけではないんですね。あなたがご存知ですと同じ答えを3回もしました。特に3回目のところは、主よ、あなたはすべてのことをご存知です、あなたは私があなたを愛していることを知っておられますと、知るという言葉を2回も使ってですね、言ってますね。ペテロはこの時ですね、自分のこの時の自分の信仰のこの言葉は、ペテロのこの時の信仰の状態をよく表した言葉なんですね。あなたは一切のことをご存知です。つまり彼はこの時きっと裏切ったその苦い経験を通して、彼はね、それまでは自分のことは自分がよく知ってると、一番よく知ってると思っていたんですよ。私は弟子の中で一番信仰深い人間だ、しっかりした人間だ、決して裏切ることがない、もし死ぬことが あっても私はイエス様に従って生きる人間だと思っていた。ところが、あのか弱い女性の質問に知れないと言ってしまった、思いもいらない答えを自分がしてしまった、その時に、あ、自分は今まで自分というものを知っていて、自分が決して揺るがない信仰を持てる人間だと思っていたけれども、そうではなかった、本当に弱い人間であることが分かった、その時分かったんで気づいた。でも気づくと同時に、そんな私を前もって、弱い、すぐに裏切る私を前もって知っていらっしゃるイエス様が、私のそういう裏切りを一切不問にして、再び弟子として召してくださっている。その包み込むようなイエス様の大きな愛を知ったときに、この方に、すべてを委ねていこうという気持ちに改めてなれたと思うんですね。一切をイエス様にお任せしていけばいいんだ。彼はイエス様との最後の交わりの時になって初めて、その真理を自分のものとすることができたんです。皆さん、そしてこの真理は本当に大切な真理ですね。あなたのうちにはいろんな弱さがあるでしょう。罪があるでしょう。でも、たとえどのような弱さがあろうとも、イエス様はあなたがイエス様を愛するものであることをよくご存知です。私たちも時としてですね、疲れてきたらですね、ついつい文句を言ったりね、つぶやいたりすることがあるでしょう。心がささくれ立っている時があるかもわかりません。家族に当たったりすることがあるかもわかりません。あるいは時には、何やあの人はと言って、人を裁いてしまっている部分が時にあるかもわかりません。いや、それどころか、自分の中に 非常に嫌な自分を、もう一人の自分を発見して、自分で自分を裁いている時になるかもわかりません。でも、イエス様は、あなた、それでも、あなたは私を愛しているねと、認めてくださっているんですね。そこに私たちの大きな慰めがありますね。そして、再び召してくださる。そのことをね、まず第一に覚えたいですね。皆さんは、イエス様に愛されている。なぜ？そしてあなた方は、皆さんはイエス様を愛していますね。そして次に覚えたい御言葉は、私の羊を飼いなさいという御言葉ですね。イエス様はペテロが答えたらですね、私の羊を飼いなさいと、これも3度もおっしゃいました。ところで、羊を飼うように信徒の皆さんを養っていくことを牧会と言いますね。牧会といえば、私牧師が中心的にするんですけども、皆さん牧会といえば何を想像するでしょうか。牧会何でしょうか。牧会、大体はですね、想像されるのは、ね、信者さんへの心遣いとかですね、その愛の行為であるとかね、配慮であるという場合が、そういう想像が多いのではないでしょうか。もちろんそれもあります。でもイエス様がおっしゃるのは、そういうこと、単なるそういう心遣いとか配慮ではないんですね。牧会というものを一言で言い表すならば、クリスチャンが御言葉を受け止めて、御言葉によって成長できるように祈って導いていくこと、そのための愛の行為、それが牧会であると言うんですね。そしてそのために全力を尽くすのが牧師の役割だと思います。私はそのように改めてそのことを覚えるときにですね、反省します。あの人もこの人も御言葉を聞けるように私はできる限りのことをしているだろうかと反省することしきりです。そしてこのことは羊の側、つまり皆さん信徒の側で捉えていただければですね、まず自分自身がいつも心から真実に御言葉を聞こうとしているだろうか、御言葉を求めているだろうか、そして自分の生活を御言葉をできる限り御言葉を聞ける状態に持っていっているだろうか、そのことが自問自答しなければいけないと思うんですね。そして次に、御言葉に本当に養われてきたクリスチャンは、この私の羊を飼いなさいというこの主のお言葉通りに、他のクリスチャンにも分かち与えていこうという気持ちになってきますね。自分だけが受けて喜んでおったらそれでいいというわけではありません。例えば皆さんね、あなたの身近なクリスチャンがいろんな事情でなかなか教会に来れなくなったとしましょう。その時あなたはどうするでしょうか。どうも、牧師もなかなか忙しくてなかなか手が回らない。そういう時にね、そんな来ない方が悪いんだ、こっちでも忙しいからほったらかしにしておいていいんやというふうな気持ちになりますか。本当にイエス様の愛を受けている、受けて成長しているクリスチャンならばですね、なかなかそうは考えないと思うんですね。もちろんその人が本当にこう相手の人が弱っていてね、もう誰とも会いたくないという時は別ですよ。でも普通はまずその人のために時間を割いて祈ろうという行動が出てくる。さらに出向いていって話を聞いて、今日説教でこうこうこういうことが教えられて感謝だったよというふうに自分が受けた恵みをその人にもう分かち合おうとするはずですね。あるいは相手の方が何か辛い経験をしているならば、しっかりと話を受け止めていく。自分と重なり合うところがあれば経験を分かち合って励まし合っていく、そういうことができますね。訪問できないならば手紙の一つも書くとか、ね、そのようにイエス様と一つ心になって互いに励まし合うということが とても大事ですね。ですから相互牧会という言葉があるんですね。お互いに牧会するということですね。分かち合っていく。ですから皆さん、牧会は牧師一人の働きではありません。皆さんにもその牧会の働きが委ねられている。そして身近なクリスチャンたちのことを覚えて分かち合っていただきたいと思うんですね。そして三つ目に覚えたいことはですね、19節の御言葉、私に従いなさいという言葉ですね。これはペトロに対して教会の大不祥事者としてどう生きるかというよりも、一クリスチャンとして、一信仰者としてどう生きるんですかということが問われているんですね。あなたは一対一のイエス様と一対一の関係で、あなたは私に従いなさいとイエス様は今日私たちにおっしゃるんですね。では皆さん、そのメッシュに対して私たちはどう答えるんでしょうか。昔私が読んで非常に感銘を受けた一冊の本があります。それは亀谷良雲というですね、一人の牧師が書いた本ですね。神谷良雲という言葉、名前からも推察できるように、彼は浄土真宗のあるお寺で生まれた、僧侶になるべくして生まれたお坊さんでした。今でもね、今は大体どのお寺でもね、大体どの宗派を問わず子供が後継いでいく、世襲制になってますけども、浄土真宗という宗派はですね、大昔から世襲制が決まっていた独特な宗派であったわけですね。そういう中で彼はそのなんと東大のですね、インド哲学科を出てですね、それからというものを毎日のように仏教の研究に勤しんでいました。ところがです、仏教の研究をすればするほど、実は浄土真宗のご本尊である阿弥陀如来、阿弥陀仏というのは実際にどこかに存在する仏様ではなくてですね、人間が考え出した一種の偶像であることが分かったんですね。さらに彼は仏教だけじゃなくて、キリスト教とかイスラム教とかいろんな世界の宗教も研究しなければならないと思っていろいろ研究しました。するとね、なんとイエス・キリストこそ誠の救い主、誠の神であることが分かったんですね。そこで彼は親には黙って内緒で近くの教会にこっそり通い続けてですね、やがてイエス様を信じて、そこの教会の先生から洗礼を受けました。それだけではありません。ある日御言葉を通して神様から、あなたは牧師になりなさいというメッシュ、はっきりとメッシュを受けたんですね。お寺の事務職になる人がね、洗礼を受けるということだけでも由々しき問題なのに、あろうことかお寺を捨ててキリスト教の牧師になる、家族や親戚どころか檀家も巻き込んだ一大問題に発展したんですね。そりゃそうでしょうね。特にお母さんは必死に反対しました。ある晩お母さんに呼ばれてね、領軍や来なさいと呼ばれて部屋に入ってみるとね、なんとお母さんは真っ白な死に装束を着てるんですよ。そしてね、これぐらいの長さのね、刀を持ってね、短刀を持ってね、そして思い詰めた表情で領に言いました。いいですか、お前が牧師になるのをやめないならば、こんな親不孝の息子に育てた母親の私に一切の責任がある。だからどうしても牧師になるというならば、私は死んで親鸞聖人様とご先祖にお詫びしなければなりませんと言い放っておいおいと泣いたんです。その時差し物彼もですね、今まで育ててくれた大恩あるお母さんをここまで悲しめるならば、もう牧師になるのをやめようと、一旦もうキリスト教を捨てて住職にとどまろうと 一旦考えた。でも何日も悩み抜いて悩んで祈り抜いたんです。そうしたらある深夜のことですね、祈っていたら突然目の前に十字架につけられたイエスの姿がね、はっきりとね、もちろん幻ですけどはっきりと現れたんですね。もう数センチもあるようなね、この茨の冠をですね、頭にね巻きつけられて、頭からもう血だらけになっている、ね、両手両足に大きなね杭を打たれて、血をただただ流して苦しみ抜いている、ね、しかしその口から、父よ彼らを許したまえ、巣はそのなすところをしあたれもなり、父よ彼らを許してあげてください、彼らは自分が何をしているか分からずにいるからですと、必死に祈っておられる言葉がはっきりと聞こえた。さらにその時、今日この19節の御言葉、あなたは私に従いなさいという御言葉がはっきりと示されたんですね。その時です。そうだ、イエス様は私のような、これまで主に従わないで生きてきた者のためにさえ十字架にかかって自分の尊い一つしかない命を捨ててくださったではないか、主はそこまでしてこんな私を愛していらっしゃるではないか、世界広しといえども私のためにここまで命をさえ惜しまずにお捨てになった方はイエス様一人だけだ、お釈迦様もまた自分がこれまで人生最高の死と仰いできた親鸞聖人も、あるいは日蓮聖人も道元禅師も、私を救うためにここまでは知ってくださらなかった。だから家の事情がどうであろうとも、私を救うために命を捨ててくださったこのイエス様のために生涯を捧げ、それに従うのが本当に信じる者の道ではないのか、そういう思いが心の底から湧き上がってきたんです。そこで彼はお母さんがどうあろうとも真実な主に従って、あとは譲られることこそ神の最も喜ばれる道であると確信して、全てを投げ打って神学校に入って牧師になりました。お母さんどうなると思いますか。お母さんは決して自分の命を絶つことはなかった。最後まで87歳まで生きて天寿を全うしました。そして別の人がそこのお寺の住職になって万事解決したんですね。神様はちゃんとそのようにですね、本当に主に信じて従うときに万事を解決してくださるんですよ。しかし悪魔はいろんな身近な人たちを通してあらこうだって言いますけどね、だからそういう時に自分本当に御言葉に立つのか信仰に立つのか、そこが問われるわけですね。まあ、このような証は極端かも分かりません。いや私はとてもそんな人みたいに信仰深くありませんと言って尻込みなさるかも分かりません。でも程度の差こそあれ、クリスチャンとしての生き方は多かれ少なかれ彼と同じではないでしょうか。イエス様は単にペテロ一人に声をかけたんではありません。今を生きる私たち一人一人に、今日あなたは私に従いなさいと声をかけてくださるんですね。イエス様はまず福音によってあなたを救って癒してくださいました。そして罪許され癒されたあなたを用いてご自分の証人として立てようとしていらっしゃいます。ですから今日改めてあなたに声をかけてくださるんです。あなたは私に従いなさい。この御言葉に励まされて今週一緒に従って歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。あなたは私に従いなさい。今日イエス様は私たちにこのように改めて御声をかけてくださいました。もちろん私たちはこの神や良運さんのようなそんなすごい決断はできないかも分かりません。しかし お別れ少なかれ、主は私たちに、あなたは私に従いなさいと声をかけてくださいます。そして決心すべき時に決心し、決断すべき時に決断して今があります。主よ、本当に主に決心して救われて、罪許されて、癒されて、主の証人とさせていただいていることを心から感謝します。どうぞ主よ、これからもそのようにして主の大きな恵みをお互いに分かち合い、その福音、そしてまだ知らない人々にも語っていける、そういうものとして私たちを整えてください。一人一人の上にあなたの豊かな祝福と恵みがありますように、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように、感謝を持ってイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。